ブルームーンワールドプレゼンツハートビートナイト、ビートナイトの時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。お相手はカモメです。こんばんは。この番組は立川南口徒歩3分のところにありますライブハウス立川ハートビートがお届けする音楽を中心とした情報発信番組です。ということで、200回をですね、このハートビートナイトもまあ超えまして、まあいろいろ200回を超えたつれづれトークなどをやってみたりですね、それから、ハートビートの仲間たちを、まあゆいくんや桑原くんなんかに紹介してもらったりとか様々送り届けておりますが、今週来週と2週にわたりましてですね、まあ200回到達記念ということで、前々からちょっと温めてたプランをちょっと実行してみたいなと、ラジオ劇場をねちょっとお届けしてみたいなと思っております。今週第1話目、そして来週は第2話目をお届けしたいと思っておりますが、まあいわゆるドラマですよね、ラジオのドラマっていう形のものをね、ちょっとどういうことになるか、まあ、皆目見当がつかないわけでございますが、私が脚本も内容も作ってみてですね、ちょっといろいろと、5分前後のショートストーリーの中に様々なこう気持ちを込められればいいなと思って、そんな重い話ではないんですけども、単なるギャグ的な軽いタッチでございますが、交互期待という形で楽しみにしていてください。一曲お届けしましょう。エリック・クラプトンでプリテンディング。
Everybody knows strong love can fail. Don't be pretending about how you feel. Don't be pretending your love is real. Don't be
ということで、冒頭でもお話ししたようにですね、まあ、200回到達記念ということで前々から温めてたものとしてラジオ劇場というのをちょっと始めてみたいなと、まあ、不定期にね毎回毎回お届けすることはないと思いますが、まず固定始めに今週来週は2回連続でちょっとお届けしたいなと思っております。まあ、まずちょっと1回聞いてみていただきたいなっていうところもありますのでね、早速お届けしたいと思っております。私カモメがですね、高校ぐらいの時にですね、友達が同人誌作っておりまして、でその同人誌にちょっと寄稿してた時がありました。まあもちろんペンネームカモメでやってたんですけれども、その時にちょっとしたまあなんだろうな、街角のちょっとした風景を切り取ったようなまあショートストーリー的なエッセイをちょっと書いてて、でそれの内容がシティライフっていう内容でやってたんですね。でそのままこのラジオ劇場の同じようにシティライフっていう名前を付けさせていただいて、まあポンポンとチラッチラッとね、忘れかけた頃にまた皆さんにお届けしていければなと思っております。まず本日はその第1回目ということでね、期待していただきたいと思っております。それでは、シティライフお楽しみいただければと思います。
ハートビートナイトラジオ劇場シティライフ、出演カモメ、カモメ、弥生、小田弥生、ナレーションカモメ、店員加納高光、脚本演出カモメ。第1回街角のラブレター。
あ、何か落ちてるよ。なんだべ、なんかラブレターみたいじゃん。
どれどれ、あ、ほんとだ。なになに、結城から幸子へって今時ないよね。落ちてたとこに置いといた方がいいよ。落とした人必死に探してるんじゃん。
そうね、じゃあ置いとくか。
カモメはそのラブレターを元の道端に置くと、先を行く弥生を追いかけた。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。あのラブレターさ、綺麗な字だったよね。今時手書きのラブレターってのも珍しい感じだよな。
でもさ、PC での手紙ってラブレター的にないよね。
そうね、やっぱり心のこもった手紙は手書きだよな。漢字が書けなくて全部ひらがなだったりして。
そんなバナナ、
バナナってふふ。恋っていいな。
何よいきなり。
だからさ、恋っていいもんじゃん。
恋ね、いいもんなんでしょうかね。
二人は通り沿いにあるクレープ屋に立ち寄って注文を済ませた。
ねえ、あなたいつもクレープフルーツ系だよね。
そうね、桃好きなんだよな。桃クリームが好きなのよ。俺的にはなんか甘いものがクレープなんだよな。最近よくあるじゃん、甘くないクレープってやつ。あれなんか違うんだよな。いちごとかパインとかさ、やっぱ甘くないと。
そうなんだから最近丸いんだよ。飲み物はウーロン茶とかにしとけば。
あ、あとコーラください。
人の話全然聞いてないよね。そんなんだから会社でもわがままって言われるんだよ。
関係ないね。
マジムカつくんですけど、せっかく忠告してあげてるのにさ、ほんと疲れるわ。
頼んでませんけど。
もういいです、あんた最低だわ。
そこまで言うことないじゃん。なんでそんなにイラついてるわけ。突然怒り出してさ、ヒスだね、ヒス。マントヒヒだよ。
マントヒヒって誰のこと言ってる。あんたがデブにならないように忠告してあげただけですよ。でも手遅れだったみたい。
あのさ、嫌味と皮肉のさ、分かって喋ってる？まさか分からないわけじゃないよね。
もう
勉強してから喋るようにね。
お待ちどうさま、950円です。
二人はクレープを手にしながらその場のベンチに座った。あたりは春の陽気で、街歩く人も心なしか嬉しそうな、そんな一日だ。クレープ屋の周りにはちらほら恋人たちもいる。そんな心地よくてゆったりとした時間の流れる午後だった。
喧嘩やめようぜ。
うん。
そんな時、何気なく来た道を眺めていた弥生の目に飛び込んできた二人の姿があった。
ねえねえ、あの二人さ、なんか探してるよね。
ん？あ、本当だね。何か落とし物でも探してるんじゃん。
そっか、分かった分かった。さっきのラブレターを探してるんじゃない？でも男女二人で探すかな。
そうだね、分かんないよ。でもどうしても彼女に渡したかったんじゃない？
あ、さっきのラブレター彼が拾ったよ。ん？
ん？手話？
あの二人喋れないんだね。
そのラブレターを拾った男は誇りを払って横にいる彼女にちょっと照れながらそのラブレターを渡した。彼女もまたちょっと照れながらそれを受け取ると、ちょっと上目遣いに彼を見上げた。
きっと一生懸命に書いたんだろうな。喋れないからラブレターか。
きっと二人にとっては手紙ってものが私たちの感じ方とは違うんだよね。
そうね、文章にした思いの伝え方はきっと俺たちよりは真面目で重いのかもな。
ちょっとちょっと見て見て、さっきから向かい合っているだけで何も喋ってないよ。
本当だ、手話がないね。
春の街角、暖かい日差しの午後に、まるでそこだけ時間が止まっているかのように、二人は通りの雑踏の中で何もせず立っていた。風がそよいで、街路樹から漏れ出した木漏れ日がさわさわと揺らいでいる。やがて男の方が手話で彼女に何かを促して、二人は春の街並みへ溶け込んでいった。
なんかいいもん見たね。
そうね。さあ俺たちも行こうぜ。レッツラゴ
ー。ベンチから立ち上がったカモメは腕を高く上げて背伸びをした。
俺思った、俺たちいつも喋りすぎだな。
でもさ、やっぱりマントヒヒはないよね。
メンゴメンゴ、ヒヒじゃなくて姫でした。あなたは弥生姫ですよ。
バカね、それってイチゴでしょ。
バレレ
こちらの二人もさっきの二人と同じように春の街角から人波へ紛れていった。
ピンカベル、君の魔法の指でジンクベル、星を降らせておくれ。ピンカベル、そっと扉を開いて。
ということでね、皆さんに初めてお届けしました、ラジオ劇場シティライフということで、今日は第1回でね、街角のラブレターということでお届けしましたけれども、お届けした曲はですね、スターダストレビューの6月のジングルベルという曲でしたけれども、また来週ね、ラジオ劇場やりますので楽しみにしていてください。
ハートビートナイト、
カモメのつぶやきということで、この久しぶりにやるカモメのつぶやきでございますが、今回はですね、文相応ということで、前にもちょっと触れたかもしれませんが、私の座右の銘にもしている文という言葉、それについてちょっとお話していきたいと思っています。文相応と言われるとですね、なんかこうマイナスというかネガティブなイメージで捉えられる方もいらっしゃるかもしれませんね。どうしてかというと、結構怒られたり叱られたりするときに使われるからですね。例えば文不相応っていう言葉がありますね。それどういうことかというと、例えば学生の分際でとか、例えばまだまだ自分で、お仕事をしてお金を稼いだりしていないのに、好き勝手なことを買ったりやったりする、君はまだ身分不相応だよというような言われ方をしますね。まあその時の文の文なんですね。で、まあ学生の分際でに代表されるように、それぞれの所属している、まあ、カテゴリーだったりジャンルだったり、その時の社会性の中で、そこのまあ所属している、まあ、形のスタンダードなスタイルにふさわしい生き方や服装や考え方や姿勢で臨みなさいよというような意味合いで大体使われるんですけれども、何をふざけたこと言ってんだよと、そんなの自由じゃねえかよと、や好きにやりたいんだよという方もいらっしゃるかもしれないんだけれども、まあそれは若かりし頃の思春期ならではの反発心だったりとかね、反抗期ならではのそういった気持ちは徐々に理解できますけれども、これがちょっとしてを変えてですね、いろいろな権利と義務という形にちょっと話を広げていくと、ちょっと話は大切なもののようになってくるわけですね。それはどういうことかっていうとですね、やっぱり大いなる権利を有するものはですね、大いなるやはり義務を背負っていかなければならない、実はそういうことがこの言葉の根底に流れていたのではあるまいかっていうことなんですね。時代はずっと遡りまして、戦前昭和大正明治と、遡っていって、まあ明治以降、近代化ということで、欧米列強に追いつくべく、いろいろな富国強兵策を取りながら、まあいろいろあって戦争もして今に至るわけでございますが、昔は男爵子爵だとかね、そういう制度がございましたですね、日本にも。そういうやっぱりなんだろうな、お金持ちで小作人をいっぱい使ってるような立場の人たちは、それ相応のやっぱり社会に対する義務を背負っていたであろうと。だから、それの力に見合った権利、まあある種の自由と言ってもいいかもしれませんが、まあ自分自身で謳歌することができたっていうことだと思うんですね。だから逆に言うと、好き勝手やって、まあわがままで適当にバーンと遊んでしまってることが、実は偉い立場の人間がしてたわけではなくて、やっぱりそこにはちゃんとした義務と周りの目だったり、それから歴史伝統の継承だったり、さまざまなその義務があったはずなんですね。でその権利と義務の背中合わせの関係、義務を大きく背負わない人は、逆に言えば権利もあんまり大きく主張できないけれども、煩わしいことは少ないと、煩わしいことが多くて、もういろんなプレッシャーに押しつぶされてしまいそうな、いろいろな義務を背負ってる人間は、逆にそれだけの力と決定権を有すると。これはそのまま実は今の会社なんかに置き換えてみれば、社会に置き換えてみれば、偉い人というものはですね、上司上役も、例えば分かりやすく言えば会社の社長なんていう人はですね、自分で全ての責任と、まあ負債なり何も含めて責任といろんな重みを背負ってですね、その代わり自分の裁量で会社はある意味動かしていけるというような権利を有していく、まあ、そういうようなその表裏が非常にこう一体化された、小さい義務なら小さい権利、大きい義務なら大きい権利というようなものは、実は正しい平等感なのではなかろうか。もちろん正しいんですけれどもね。でそのことを言葉にしていたものが文 ちょっとその意味を深く考えてみるとですね、あ、こういうことは実はすごく大事だなと。そして今この平成の世の中にもう一度やっぱり机の上にしっかり置いてですね、よくその辺を考えた上で周りをよく見てみたり、自分の行動を自己精査していく、そういうことが非常に、まあ、品格につながるのではなかろうかというようなことをもう一度この場でお話ししてですね、今日のカモメのつぶやきは終わりたいなと思っております。今日最後の曲をお届けしましょう。石田治でラジカセ。
Won't you please?
今週のハートビートナイトいかがだったでしょうか。ハートビートナイトでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。 FM 立川さんのホームページから番組紹介ページのハートビートナイトのコーナーに住所メールアドレスがありますので、ハガキメールなどどしどしお寄せください。またライブハウス立川ハートビートのホームページもあります。アドレスは live-heartbeat.net でございます。皆さんからのご意見ご感想お待ちしております。来週もですね、今週から始まったこのラジオ劇場シティライフをですねちょっとお届けして、まあせっかく始まったばっかりなんでね、2週連続ぐらいでは最初はちょっとお届けしたいと思っております。ぜひ楽しみにしていてください。お相手はカモメでした。それでは皆さんおやすみなさい。